母さん、誕生日おめでとう。
どういうこと？
配信日が4月17日ということでね、うん、たまたま重なったんで言ってみましたけど。
なるほどね、ということで
ね、電波の私物化ですよ。
ということで、うん、タサのお母さんの誕生日。なるほどね。
たまたま配信の日に重なったんで言ってみました。
その前はあれですよね、うん、4月1日は
そうですね、
あなたの誕生日、だいぶちょっとね、あの時間的にだいぶ、うん、体力を消耗しているタイミングです。いつも毎年ね、タッサン誕生日おめでとう、うん、ハッシュタグエイプリルフールって言って。
まるで嘘みたいだね。
そう、うん。このネタをね、何年かに一回よくやってたんですけれども ね。
ちなみにその前日親父の誕生日ですからね。
すげえな、4月まで重なってるんだな。
うん。弟2月ですけどね。
なんか、同じ月に誕生日って、
うん、うんうん。
友達でも一人ぐらいしかいないわ、俺。
あ、割とあれ？家族って誕生日ばらけてる？
そうだね。俺が9月でしょ？うん。で、兄貴2人が6月、2月。あ、お、でも親父と、あれだな、兄貴が6月で2人いるけど、なんかね、近くないのよ。
うんうん。じゃあ、あれだ。
月初と月末なのよ。
うんうんうんうん。
だから、
なるほどね。
そうそうそう。だからタイミング的に言うとなんかそんなになんか同じタイミングで祝うってあんまなくて。
あれだ、割と定期的に誰かの誕生日が来るみたいな感じだ。
そうそうそう。で、親戚とかの誕生日もなんか同じ月っていうのはあんまりいないかな。
うん、うちはもう2、3、4で終わっちゃうからね、家族の誕生日は。
なんか、
う
ん。それはなんか逆に珍しい気がするわ。
そうなのかね。
俺のパターンで言うと、
うん。
ただ逆にそういう意味でそのなんか散ってる感じではあるんだけど、
うんうんうん、
それ以上になんかその、いわゆる日本のイベントごとに重なってる人が誕生日っていうのは多い。たくさんの場合だから、エイプリルフールでしょ。
はいはいはいはい。うん、
で、俺らの同期にいつきってやつがいるじゃない？
ああ、大晦日だね。
あいつ大晦日じゃない？で、もう一人、それとは関係なく結構よく遊びに行ってたやつがいて、うん、そいつが3月31なんだよ。
おーおーおーおーおー。
みたいでなんかその、誰々の誕生日とはまた別のなんかイベントごとで、よくその日程出るよねっていうのはよくある。
あー、うん、ホジだって1日ずれるよね。
まあ、週分
の日。週分の日ね。
なんだけど、
うん、
俺の生まれて、まあ、9月の22日ね。
うんうん、
今、私の職業柄、
はい、
その日は、いわゆるね、銀週間ですから。
おーほーほーほー、う
ん、基本的にね、休めないんですよ。
なるほど。労働で過ぎていく誕生日みたいなね。
そうそうそう。まあ、でももうね、30超えてからは、う
ん、まあね、
自分の誕生日だからって言って休みたいっていう欲すらもなくなっちゃったかな。
特段特別な日って感じもしないしね。
なんか、休みだっていうことで、なんか、お祝いしましょうなんてこともまあないけどね。
うんうんうん。
たまにね、なんか気がついた頃に知り合いから今日誕生日でしょおめでとうみたいなのを言うとめちゃくちゃ嬉しかったりはするもん。
お
ー。うん、
覚えてくれているお知り合いがいいですね、
うんうん。みたいなのはある。
うんうんうん、
そ
う。
ただやっぱそういう意味で言うと、毎年、その、俺も、タスさんも、その、X 上ではそれなりのやり取りをするじゃない。
まあね。
うん。俺でもね、覚えてんだ。去年の、自分の誕生日。
うん、
なんか、X に、
うんうん、
やっべ忘れてたって一言だけつぶやいた覚えが。
あ、なんか見た記憶あんぞ、それ。
そう、それ、う
ん、
それにタッサンが反応してくれたってのは、確かにある。
うんうん、そうそうだ、うん。
うん。なんかでも誕生日の話をすると、うん、ね、もちろんね、こういうことがあったよとかって話はいろいろあるんでしょうけど、
うんうんうん、
気抜くと忘れちゃう年代になっちゃったかなってのはあるかな。
まあ確かにね。うん。
でも誕生日ってゲーム、今でこそ、うん、その誕生日を設定するってのなくなったけどさ、
うんうんうんうん、
ゲーム内で誕生日確定してさ、それがなんかゲーム内に反映するってのもあったりしたじゃない。
あるある。
あの、我々二人で言ったら、まあ、よくあるのが、スーパーロボット対戦ですか？
そうですね。第4次で、誕生日と血液型みたいなのが、そうだね。ゲームで入力した最初の印象かな、割と。
それで、決定した時に、あの、特殊な日程を入れると、とんでもなく強い、
そうそうそう。
精神コマンドが使えるみたいなのがあったりとかね。
果たして自分のだとどうだったかな、っていうね。もう覚えてねえな。
あと、三国志2かな？
うんうんうん。
で、神君主って言って自分の何クレート武将を作って自分の誕生日でやるっていうのをよくやってたんだけど、
おうおうおうおう、
その時は、孫権の相性がめちゃくちゃ良くて、
へー、うん、
なんで五勢力が、それでなんか三国志で言うと五勢力が好きになったっていうのはそれがきっかけだったりもあったりするわけ。
なるほどね。
みたいな話もあったりするから、
うん、
なんかゲームの話をして、その誕生日っていうネタでやるだけでも結構話題はあるんだろうなってなんか、 これ話してて思うね。ね、うんうんうん、はい、ということで、ちょっとおめでたいタイミングがだいぶね、ちょっと続いているそうでございますけども、小林家の方では、
うん、
私は9月の22日が誕生日でございますので、はい、次の誕生日ネタは、半年ぐらい先になりますんで。
そうだね。
はい。とりあえず、誕生日トーク皆様、いかがお過ごしでしょうか。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、エールヘイラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
2025年新学期、第1弾となります246号店、こちらのソフトをご紹介します。
スタートレーダー。
1980年代のスペースオペラ。さあ、どんなゲームでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
たっさんの記憶の中にあるさ、
おい、
PC が手元に来た年って何歳ぐらい？
PC が手元に来た年は何歳？13、4、5。
それはあれだよね。要はお父さんとかお母さんが、
うん、
家族用にみたいな感じで手に入れたって話だよね。
そうだね。個人用ではないね。
うん、うちもね、そういう意味でね、買ったのそこそこ早かったんだけど、
うん、
いわゆる家族用だったもんで、
うんうんう
ん、あんまり俺そこに興味を示さなかったっていうのもあったんだよね。
ああ、俺もそうだな。
で、
う
ん、今回取り上げてるスタートレーダーっていうのは、はい、PC88 がいわゆる原点なんですけど、
うんうんうんうん、
確かにこの響きとしては、PC88 だとか98とかっていうのは聞いたことは、
聞いたことはある。
あるけども、
うん、
実際のそれって俺見たことはないのよ。
私もないですな。
で、ある程度こうやって中林とか始めてもあるし、
うん、
いろいろやっぱそのゲーム業界の方たちとお話しする機会も、俺いくつかあったから、
うんうん、
その時にいわゆるそのゲーミング PC として X68000 っていうのがまあ有名なのが、あってさ、まあいわゆるその当時で言ったらそのアーケードゲームのまあいわゆるベタ移植みたいのができるのもあったりとかってのもあったりしたわけだけれども、
おうおうお
う、いわゆるその皆さんの知っている PC の知識っていうものが所持してた記憶がない二人なんですよね。
はい。
この年代で言うと、うん、なのでだいぶちょっと皆さんの思いとは違うことを言う可能性は往々にしてあるっていうことを前提にお話をさせてください。
はい。
まあ、PC8800 シリーズっていうものがあったとしての、このパソコンゲームの中で、
うんうんうん、
スタートレーダーっていうのを聞いたのはもう、俺たちあの、もう昨年の11月が初めてなわけですよね。
そうだね。
これは実際その、うん、昔のゲームとかでも大丈夫なんですかっていうのを、いわゆるその、リスナーでもありながら、ご自身で配信もされているもちおさんが、
うんうんうん、
我々に提示してくれたタイトルではあったわけですけれども、
はい、
もうそういう意味で言ったら全然ね、あの、もちろん手に入る環境さえ整えば、
うん、
どんなゲームでも構いませんっていうことをお話しした上でリクエストいただいたタイトルではあるんですけれども、我々その、この当時の PC というものの、
うん、
実体験がゼロなものですから、
ね、うん。
ちなみに発売されたのが1989年。
89年。
んとね、正確に言うとね、この年、
うん。
の頃には、PC ないわけじゃないの。
ほうほうほうほう。
俺、ね、物心ついた時に、
うん。
多分父親かな？あの、MSX はね、あったんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう、なんだけど、うん、なんかそのゲームもあったんだよ、いくつか。
うん、うん。
その中に MSX なんか、筋肉マンかなんかがあって、それを兄貴がやってんのは、なんか横で見てたんだけど、
うんうんうん、
自分もやってみたいなと思って電源つけては見たものの、
うん、
ゲームの起動の仕方がわからないんだよね。
ああ、そっかそっか
そ
っか。
そうそうそう。なんでそういう意味で、あの当時のマイコンっていうものが、家にはあった、
うん、
確かに、
うんうんうん。
ただ、使い方全くわからない。
そうだよな。ファミコンとかみたいに電源入れたらすぐじゃないもんね。
うん。
ああ。
っていう感じなので、で、89年現在、当時で言うと、
うん、
俺やってたゲームで言うと、まあもちろんファミコンもやってたけど、うん、まあ PC エンジンもあって、その年っていうのは、
うんうんうんうん、
一番記憶に残ってる作品がね、あの、ファミコンであった、RPG でね、
うん、
天地を喰らうっていう、
おー、はいはいはい。
三国志のロープレがあるんですよ。それをね、兄貴がやってんのをね、兄貴が学校に行って遊びに行ってる最中にね、
うん、
目を盗んでね、起動してね、
うんうん、
セーブデータが消えてね、泣きながら謝った覚えがあるんですよ。
まあ、当時のはな、消えるからなすぐな。
そう。
あ、
まあ他にも、その89年前後で言うと、うん、でもね、この当時で言うと、
うん、
リアルタイムでやったかどうかはわからないけど、PC エンジンでね、プロレスのゲームがあったんですね。
はいはいはい。
ファイアープロレスリングっていう、まあ、タイトル自体はね、うんうん、そのプロレスゲームで言ったら多分すごい有名な作品だとは思うんだけど、
うん、
そういうのでなんか家族みんなで遊んでたとかっていう、そういう意味で言うと、コンシューマーゲームに触れてるっていうのは、この時代はめっちゃあるわけ。その上で、パソコンっていうものはなんか大人のものだってやっぱイメージがどうしても拭えない。
そうだね。
うん。っていう感覚かな。だって実際にタッサンの言った年代で言ったらね、80年代どころじゃなくてもっとずっと後の話ですからね、PC で言ったらね。
そうだね。うん。
で言うと、タッサンの PC ゲームの思い出って言ったらもう今だよね。
PC ゲームの、それこそあれだよね。
うん。
スチームとかになっちゃうよね。
そうそうそう。そうなるとね、うん、コンシューマーとはあんまり、なんか、そんなさ、差異を感じないというか。
うんうん。そうそうそうそう。
そうだよね。
うん。
その PC でできる環境が整っている、あの、コンシューマーでも出てるゲームをやってますみたいな。
そうなんですよ。だから PC で遊んでるゲームとはいえ、結局コントローラーだからね。
そうなんだよね。っていう意味で言うと、なんかすごい乖離がある。
うん。
中での今回スタートレーダーだったもので、そもそもスタートレーダーっていう作品をゼロから今回ちょっと調べさせていただいた上で今回ね、
うんうんうん、
取り組まさせていただいていますので、
ね、
だいぶちょっとね違うお話になってしまうところもあるとは思うんですけれども、
うん、
実際その、今の環境でどんな感じでプレイしたのかこの後ね、レポートご用意しておりますのでそちらをまず聞きながら、ちょっとね、当時の、PC ゲームの思い出をご存知な方、ご存知ない方もね、たっぷりと聞いていただければなと思います。
テレビゲームの中林。
日本ファルコムが送る横スクロール型シューティングゲームスタートレーダー、1989年3月に原作となる PC88 版が発売。シューティング革命を起こすとの意気込みで投入された意欲的な作品となっています。かつては軍に所属していたエースストライカーのカインが、アイキ、ペンリルと相棒となる AI、アダリーと共に非合法の運び屋、トレーダーとなって宇宙を駆け依頼品を運ぶ日々を送っていました。そんなある日、唐突にレフィと名乗る謎の女性が祖父を探してほしいと依頼を持ってきます。この依頼をきっかけに、一階のトレーダーであるカインは、銀河に関わる謎に迫ってゆきます。本作は、シューティングゲームでよく見かける、秀逸な世界観と、ステージギミックを楽しむだけではない要素を持っており、二つのパートに分かれたゲームシステムになっております。シミュレーション、アドベンチャー、ロールプレイングを、自然な形で取り込んだと銘打った作品として販売され、80年代当時の、SF の要素を設定やデザインだけではない文字やイラストで体験することができます。ゲームの主な流れはアドベンチャーパートで選択肢を選びながら依頼を受け報酬を獲得していきます。依頼達成のため様々な星に赴いて品物を運ぶと報酬をゲット。その移動感をシューティングパートで道中に現れる敵を撃破しながら目的地を目指します。その報酬で、アイキ、ペンリルの武装を強化していきましょう。本作の特徴は、シナリオを読み解く要素はもちろん、運び屋という設定を活用し、ステージクリア型の作品ではなく、道中を何度も行き来しながらゲームクリアを目指していくデザインになっており、クリアしたからといって、そこで終わるわけではありません。時と場合によって、往復したり、別のルートで目指したりと、 当時のシューティングゲーム界隈では斬新な試みになっております。トレーダーとしての日常を体感しながら秘密を解き明かしていきましょう。そして第2の特徴に、サブシナリオも多く用意されており、選択肢によってはメインストーリーをひたすら無視してトレーダーの依頼をこなす日々を送ることも可能で、進め方によって報酬に雲泥の差がついたりします。シナリオ展開はプレイヤーによって様々。どのようなシナリオ展開になるか体験してみてはいかがでしょうか。現在エッグコンソールでプレイ可能な今作スタートレーダー、80年代の PC ゲームの歴史をたどる個性的な作品となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
毎度のことながら、
はい、
だいぶ長い前置きを置かせていただきましたけれども、
はい、
まあ、そういうゲーム遍歴を経験してきた二人なもので、う
ん、へいへい、
ってなってくると、うん、やっぱ PC ゲームに対する認識が薄いからってのも多分あると思うんだけど、
もうほぼ無だからね。
俺たち二人ともそういう意味で言うとさ、うん、日本ファルコム製の作品にさ、触れてる機会ってないじゃない、あんまり。
ああ、そうだね。
そう、
うん。
なんかメーカーにその、何、ひいきしてるしてないとかってあるわけじゃなくて、
うんうん、
その点で言うと、その、ファルコム製のゲームっていうものに触れる機会って、PC に触れてる期間がないと、
うん、
ないものだと思うんだ
ね。ほぼないだろうね、うん。
なので、まず、日本ファルコムって言ったら我々もやっぱイースだったり、
まあイースですね、
奇跡シリーズとかあるけれども、う
ん、はい、
が、シューティング出してたって聞いた時に、
うん、
多分その、もちおさんからも聞いたけど、
うん、
へーとは思ったわけ。
うんうんうん
うん、で、今、その、エッグコンソールでできますっていう情報もあって、
はい、
そう、昔の1980年代に出ている PC ゲームを、
うん、
任天堂スイッチでプレイするっていうこの環境が生まれたわけですよね。
テレビゲームですらない、
うんうん、っていうことを総合した結果、
うん、
実際、
うん、
そのパソコンで出たシューティングゲームを触れてみてどう思った、うん、ダッサン今回
なんだろう、これをキーボードでやっていたのかっていう。
あ、そうだよね。
あ、
で、ちょっと調べたけど、確実性があるかどうかはわからないんだけど、いわゆるコントローラーとかじゃなくて、うんうんうん、PC につなげて遊ぶジョイスティックみたいなのは見つけたのよ。
あ、あるのね。
検索して。それでできるんだったら、もうちょっとそのシューティングっぽい遊び方できるとは思うんだけど、でもゲーム内ではスペースキーを押してくださいとかさ。
そうそうそうそうそう。
そんなんばっかだったから、でも大半はでもこれってキーボードでプレイしたんだろうなっては思う。
ね、うん。
と、やっぱその当時の PC 特有のいわゆるスプライトっていう機能が使えない以上、そのスクロールがものすごくその特徴的というか、コマ送りになっているスクロールでプレイすることになるっていうこと。
うん
うん、俺ちなみにそれね、初めてではないんだわ。
あ、違うの？うん。
あの、ファーストシーズンでパロデュースシリーズを取り上げた回があるじゃない？
はいはいはいはい。
その時に初代パロデュースは、うん、あれ MSX なんだけど、あの当時、Wii のバーチャルコンソールでできたから、
その時に
やったのよ。
うん、
なんで、スクロールがやっぱコマ送りで進んでいくっていうスタイルのシューティングだったから、
うんうんうんうん、
あ、なんかちょっと懐かしいって思いながらやったんだよね。
うん、なるほどね。
そういう意味で言うと、あまりその新鮮さという意味では、体験済みだったっていう。
そうか。
ところが。
完全初体験だからな。
うん。というところがあって、うん、まあでも、その時もやっぱね、キーボードじゃなくて普通にコントローラーでやったから ね、 ーーね、
うん。
そういう意味で言うと、キーボードを使ってさ、
うん、
やったゲームってなんかあるでも。
なんだっけ、あの、船のやつだよね。
あー、はいはいはい、ワールドオブウォーシップか。
あ、そうそうそうそう、
うん。
あれが初めて、キーボードとかを使ってやるゲームで、うん、もうそれしかないかもしれない。
あ、そう。
うん。
あと、俺は、あれも、今サービスまだ続いてるのかな、ファンタジーアースゼロ、
ああ、はい、はいはいはい。
はやってたから、
ああ、
そういう意味で言うとキーボードは使った。ラグナロクオンラインか。
ああ、
基本マウスだったけど、
うん、
あの、基本的にその何、いわゆるショートカットキーとかはキーボード使うじゃん。
そうだね、ああ。
っていう意味で、キーボードとマウスを使うっていう操作自体はやってはいたから、
ああ、そっかそっか、
うん。案外振り返ってみると、ないわけじゃないとは思うんだけど、うん、まあでも言うてそれでもやっぱりね、
うん、
あの当時の80年代の頃にやってた PC ゲームっていう経験自体がほとんどないから、
ないからね、
新鮮ではあったなとは思う、うん。まあ、あとね、シナリオをそう、アドベンチャーで追っていって、
うん、
今、あなたはどこに行くのっていう航路を指定して、
うん、
そこからステージが始まるっていうゲームもね、
うん、
あれアーケードじゃ基本ありえないからね。
あ、そうだね。
あの、まあ、ダライアスでいう、あの、ボスクリアした後にどっち行くぐらいのものじゃん。うん、
あなたどっち選ぶぐらいのね。
そう、やつだったけど、
うん。
その前にがっつりとシナリオが始まって、ね。
だから俺はあれだ、目的をちゃんと認識してシューティングステージをやってんのは初めてかもしれない。
あ、それは確かにあるね。うん、とりあえずステージが始まって、この辺りに山場くんだよなって、あの、また出るよ、俺のこのロジカルな、マインドが、うん。今、南面にいて、この南面のここからがね、あの、ここで死に戻るとやべえことになるんだよ、みたいなことの、いわゆる印象に残ってるステージギミックとか、うん、敵の弾幕とかっていうので確かに印象はつくわ。
うんうん。
そういうのは確かにあるかもしれんわ。
ね。
うん。うん、そういう意味じゃなくて、今これからどうするのっていうのが会話があった上で、
そうそう、ちゃんとした目的を持って、うん、俺は今移動してるんだっていう
のっていうことがあったけども、
うん、
それがメインストーリーじゃなくてレフィのね、
ね、
僕オッケーって言ってくるまで動かないからって言ったことに対しても断った上でそっちのシナリオもちゃんとあるっていう、
ね、あるっていうね。
で結局その後あのボルマンっていうね、あの悪度一長人のところに仕事遅れって言って
た、うん、そうそうそう、
なんじゃこれって思いながら、
あ。断れるんだ、これ。っていう。
でも結局最終的にはね、うん、あの、
そうそう、たどり着くところは一緒。
一緒なんだけど、うん、そこまでに、どんだけ、依頼を断り続けるかによって、
うん、
見入りが変わっていくってい
う。そうなんだよ。それによってさ、武装が全然変わるからさ。
そうそうそう。なんか面白いゲームだなって思った、ね、そういう意味で。
そうそうそうそう。
なんだろう、そのシナリオとしてしっかりまとまってるんだけど、結局行き着くところは一緒だからさ。うん、なんか、ただたださ、自分が操作しているであろう、カインだっけ、主人公、
うん、
がね、どんどんどんどん人間としてダメな方向に
。ね、ダメな方に行った方が、見入りがあるっていう、うん。いや、でもね、トレーダーとしてのね、仕事をちゃんとやってるってことですから。
うん、そう、まあまあ、非合法なんですけど。
非合法なんですけどね。
まあ、結果、カインは、どんどんどんどん性格が悪くなっていくっていうね。
まあそうなんだけどね。
そういう意味での、なんかちょっとその、うん、遠目から見て、
うん、
こいつ本当にこれでいいのっていう選択肢を選びながら進んでいった結果、でもちゃんと、その銀河の秘密を、の世界を救うっていう方向に行くから、そういう意味での楽しみ方があるっていう、そのシナリオを見ながら楽しみに。
なんだろうね、自分からしっかり介入していくか、ただ、うん、なんとなく戦わされるかの、
うん、
違いかな、
うん。なんだけど、そういう意味で、やってることは一緒なんだけど、その、プレイヤー側の心の置き所がなんかいろんなところに置いた状態でプレイできるっていうのは結構ね、面白い試みだなと思いましたので、
ね、う
ん、なんで、ちょっとね、非常にちょっと昔のゲームなので、
うん、
ちょっとびっくりするかもしれませんけども、あの、スイッチで、あの、エグコンソールで配信されております。ぜひそしたらチェックしてみていただければと思います。
テレビゲームの中林。
PC8800 シリーズの初登場は1981年12月。ファミコンが発売されたのが1983年の7月。ゲームが爆発的に普及されるまではまだ先の話でありました。マイコンと呼ばれていた当時は所持していた家庭が限られていた時代でもあり、ビジネス用途も含めて使用していた場合もあれば、1981年前後のマイコンユーザー向けにプログラム投稿雑誌やエニックスが主催していたゲームコンテストが盛んに行われている時代でもありました。ゲームコンテストで受賞した作品はドアドアなど後に市販された作品もあり、これをきっかけにゲーム開発に携わった方もいる今現在のゲーム業界の歴史の一コマがそこにありました。当時の日本ファルコムは創立以来 PC ゲームを数多くリリースしており、今では RPG を主体に開発されていますが、シミュレーションやテーブルゲームなどその中に個性的なシューティングの本作がありました。多彩なジャンルで PC ゲームの黎明期を支えたファルコムが作ったシューティングは実際どのような評価を獲得したのでしょうか。シューティングレボリューション、新しい時代の波はいつもファルコムからというキャッチコピーのもと販売となった本作は、 スペースオペラを十分に堪能できるシナリオ展開に加え、航路別に宇宙ならではのステージギミック、アステロイドベルトやプロミネンス地帯、そして目的地へつながる宇宙ステーションなど、壮大で未だ実現にはほど遠い少年がワクワクする要素が満載となっています。しかしながら発売された1989年は、アーケードゲームはシューティング全盛期であり、コンシューマーで言えば PC エンジンが発売されていたタイミングでもあり、PC8800 シリーズの性能を十分に発揮していても、別機種と比較してどうしても表現の限界があったこと。スペックの関係上、動きの多いアクション描写が当時のゲームでは劣ってしまう難点がありました。そのため賛否両論の結果となってしまいましたが、後に PC スペックも向上し、X68000 版が販売された際、ゲームデザインが一新されつつも、グラフィックの向上、そしてスプライト機能を駆使した滑らかなアクションが実現され、全く違う体験ができる移植となりました。シューティングにこだわらない斬新な要素を組み込んだ意欲作と呼ばれるにふさわしいスタートレーダー、PC の歴史、ゲームの歴史とともに歩んできた軌跡を体感してみてください。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でも他愛のないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。というわけで次回247号店、こちらでございます。
はい。
The Wonderful 101!
おーほーほーほー、来ましたね。
おー、来たね。
はい、これね、うん、俺が個人的にやりたいってちょっとね、お話をした作品でもあるんですが、
うん、
第一作目が Wii U で出まして、
うん、
ヒーローを集めて敵と戦っていくっていうね、
うん、
アクションゲームではあるんですけれども。
なるほど。
はい。
うん。
まあ皆様はどのような感じのイメージを持たれているのかね。まあこれ、スイッチで今リマスター版がありますので、
はい。
もうそうなんですが、体験版が結構なボリュームでできるみたいですので、
あ、じゃあもう体験版だけでも結構遊べちゃう、
はい、ぜひそちらの方をちょっとね、気になった方調べてみていただいて、うんうん、お、やってみたいなと思ったらぜひやってみることを、推奨させていただきたいと思います。
はい。
あれね、だってこれが配信された次の回はね、うん、ゴールデンウィークど真ん中ですから。
そっか、そうな。
はい、ということで皆様のゴールデンウィークのご予定に、よかったらぜひテレビゲームの中林、そして、次回取り上げる G ワンダフルワンドモア、ちょっとチェック入れてみていただけたらなと思います。
はい。
株式会社アルファが、販売しておりますテレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。
お願いします。
そして X のテレビゲームの中林公式アカウントの方で、私とたっさんの、ゲームプレイ進捗報告、たっさんのそれなりのつぶやき
。なんじゃそりゃ。
うん、私の飯テロ。
はい。
いろいろと、たまにね、リポストで、うん、情報がありますので。あとね、採用されていないご候補、そちらの方もね、X、はい、の方で確認できますので、ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。というわけで、247号店は、ザ・ワンダフル101でお会いいたしましょう。お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。